当の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
75キロ陽平です。よろしくお願いします。
減りましたね。
減ったのかな。まあなんとなく、
はい、キープということで、
キープということでよろしくお願いします。
はい、
はい、本日はインド修行で、
はい、
感じた、
はい、
周波数の効果ということで、
はい、
ちょっと待ってください。
はい、
修行してきたんですか。
修行してきました修行でしたよ、あれは本当に
どういうことですか。
あのインド2回目なんですけれども、
はい、
あの私がインドに行くときはですね、
うん、
あの日本で、うん、あの聖者という称号をインドから与えられた、う
ん、はい、
あの2人目の方と一緒に行ってるんですよね。
はいはいはいはい、
でその方が、あの各お寺寺院をあの回って、でその奥の奥に入って、あの伊勢神宮とかでもよくあるんですけど、うん、あんまり一般客が入れないところまで、うん、あのまあ、お金を払うと入れるんですが、うん、入っていって、うん、まあ、祝詞みたいなものを、うん、あの向上して、くれて、舞とかを見て、まあ、あのなんていうんですかね、儀式みたいなものですかね、
はいはいはい、
を受けることができるんですけれども、
はい、
それと同じようなことを各寺院で最高峰のその神事を、うん、やってもらうっていうのに参加するっていうものなんですよ。
ちょっと待ってください。どっかで聞けばいいか分かんないんですけど、
うん、
楽しいんですか。
あの最初は楽しいと思って言ってたんですが、
はいはいはい、
結構これがやっぱりハードで、あのまず、はい、インドってすごくこう洞窟のような奥の奥に、
うんうん、
このシバ神とかなんとか神っていう神様が祀られているんですよ。で日本も、うん、あの入れなかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
一番奥はここからは無理ですみたいな、あそこ日本はちょっと開放的なところにあると思うんですけど、うん、インドってこうあの寺院の中 の、
うん、
あのピラミッドの中みたいに、こう洞窟みたいになっている一番奥にある、
外からじゃ分かんない、
外からじゃ分かんない
奥があるわけですね。
そう、ギーみたいに開いて、で入り口もあの子供が入れるくらい、小学校 2,3 年生ぐらいの子供しか立ったまま行けないぐらいの高さのこう、
うん、
ちょっとこう洞窟の入り口みたいな入り口の中にいていらして、私たちそこ入れないんですよね。でその前に細い道があって、そこに座るんですよ。でその道 の、 あの一番前側にあの祭壇みたいなものがあって、四角く囲まれた、そうですね、日本で
い
うと古民家のいろり的な、であそこで火燃やしてるじゃないですか。で上からこうあの、お鍋とかが吊る下がってますよ ね、
あり
ますね、日本昔話みたいなので、はいはいはい、あの火をくべている四角いところの周りに座るんですよ。
うん、
で石なんですね、そこが。でお坊さんがそこでマントラというものを、
はい
まあ、お経みたいなものですよね、
はいはいはいはい、
唱えてくれて、でその唱えてる最中に太鼓とか笛とかインドのがずーっと鳴ってるわけですね。でそれをやってる間にその火の中、それいろいろなんですけど、火の中に花びらをくべる、
はいはいはい、
あとは香辛料みたいな木とか葉っぱとかをこうくべる、
うん、
であのご神体がある場合には、うん、そこにミルクをかけたり、あのなんか液体、茶色い液体、ハーブから煮出したものみたいなんですけど、
カレーじゃないですか、
なんかねちょっともらったんですが、あの、シナモンとなんか漢方の苦いやつみたいな味がしたんですが、それとかをジャーってかける、ミルクをかける、でその後あのフルーツをこうご神体にこう押し付けて、あの体中をフルーツでまとってもらって、その後にこう花びらで 作った、
はい、
こうなんていうんですかネックレスみたいなもの、
はいはいはい、
ハワイでよくかけて
る、はいはいはい、
ああいうものを最後にかけて、それで終わるんですけど、それが3時間ぐらい
しかもそれが1箇所じゃなくて
1箇所じゃなくてい
ろんなところを
そう
もう点々と移動しながら
そう1日に3箇所とか4箇所とか、で私たちはそれ、はい知らされないんですよ。これ何時間かかるっていう。
いつ終わるか分かんない。
いつ終わるか分かんないんですよ。あ
一番嫌なやつだ。
で、痛いのも、あの、石だから。
ああ、そういうこと？なんかクッションとかないんですか？
ないない。で、お坊さんはみんな、なんかこう、結核座みたいなもので、やっているわけなんですが、もう私とかもう足組み替えるわ体育座りになってみるわ あぐらかいてみるわもう痛くて痛くて、
すごいちょっと待ってください本当何から聞けばいいか分かんないですけど、なんでそんなことやってるんですか、
それはね、はい、あの何をするに行くしに行くかも分からないで行ったんですよね、
は
い、
そんなことあります
そう何をするかも分からないでなんかあの、はいその聖者の方と一緒に行けるというのはあんまりないチャンスなので、じゃあインドでその方と一緒に寺院を回るっていうことだけは知ってたんですよね、
そうか、聖者がすごいわけですもんね、まずね、
あそうそう、だから観光とかで一般の人たちが行けるようなはいって言ってはいパンパンってやって帰ってくるんではないっていうのは知ってた。で、あの最近、私は富に、あの各思想ですね、
はい、
インドに限らず、東洋の思想っていうのはちょっと深く、勉強し直していまして、哲学も含めてですね、そうすると東洋って哲学とか思想とかが宗教と結びついているので、宗教 の、 あの学びにも入ってきていたんですよ、なので今仏教の学びとかもしている
んですけど、はいはい、仏教とか
ヒンドゥー教とかヒンドゥー、まあ、まさにヒンドゥー教のお寺、
はいはいはい、
シバ神を祀っているとか、その仲間たち、あのシッタというね仲間たちがいるんですけども、神様の、それらがあの一人一人、この寺院にはこの人、この寺院にはこの人みたいな、あとインドって象の神様、
はい、
ちょっと見たことあるかと思うんですけど、こんなになってあのこんなになって座っているちょっとポッドキャストの方には形が分からないと思うんですが、
ぜひ YouTube で
見てください、はいはい、
ガネーシャね、聞いたことありますよ、
だったりとか、あのそういうものがあの夢だと思うんですが、それらは一つ一つまつられているんですよね、
はいはい、
で、その神様としてインドゥー教の信者たちが、毎日お祈りをして、朝晩、やっているその宗教というものに根付いた思想、それをまあ一緒に学んでいる最中なので、それで行ってるんですね、
すごい。それが何日ぐらい行くんですか？
それがあのその時によるんですけども、今回行ったのは、すごい短くて、前半が、あの聖者会議というのがあって、
聖者会議、はい、それはダボス会議みたいな
やつ、そうそう、はい、ダボス会議みたいなやつ、
はいはい、
世界聖者会議というのがあって、
はい、
それに一般人でもオブザーバーで参加ができるっていうものだったので、はい、それにまず前半3日間、
は
い、でそのあと2日間は神社を回るっていうね、そういうものだったんですね。でその会議もあのちょっとしたことがあったので、
はい、
その話また改めてさせていただきたいと思いますが、
はい、
今回はその修行をしている中で、あの感じたことをね、ちょっとお伝えしたいかなと思っています。
お願いします。もうなんか全然もう経験したことがなさすぎて、多分みんなそうだと思うんですけど、
そうですよね、
はい、
そうですよね、やっぱり変なやつだと思うんですけど
でもなんか日本でも例えばわかんないですけど、お葬式とかお通夜とか、なんかなんだろう、生身大仏みたいなの聞いたりとかするじゃないですか、
はい、
あれのインド版みたいなところに行ってるってことですよね、
そうですね、はい、そうなります。で、あの その3時間の間、
うん
ずっとマントラというものを向こうのお坊さんが唱えているわけなんですが、うんうんうん、そのマントラというのがですね、うんまあ、日本の仏教もそうだと思うんですが、
うんうん、
私たちには聞いても意味が分かんないわけですよ。で、意味が分かんないから余計辛いわけ、
うん
なんですがあの彼たちのその唱え方、うん、どこ行っても全員一緒なんですよね。
へー、唱え方、
うん、そう、日本って仏教の宗派によって、うん、あの分かんないながらも、
うん、
あこれとあれ違うなって分かるじゃないですか。例えば私も母方は何宗、父方は何信号宗とか浄土宗とか、
うん、なんか全然違いますよね。
全然違いますよね、うん、違うっていうことは分かるじゃないですか、うん、あのインドでは私が分からなかっただけかもしれませんけれども、うん、マントラ同じなんですよね、同じヒンドゥー教で、
はいはいはいはいはい、
で、あの、音とかも、
うん、
あの唱え方とかも同じに聞こえるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれ 何が同じかというと、うん、周波数が同じなんですよね、
周波数が同じって、
うん
ねうん、音程ってことですか。
音程もそうだし、
はい、
あの言ってることも音、
はいはい、
あいうえおっていう音だったりとか、
はい、
あのかきくけこっていうもうその音そのものですよね、それが、
うん、
あのどこに行ってもまあ同じになっているというか、
うん
うん、でそれを聞いていると、
うん、
あのだんだんとこう変声状態に入っていく。
変声状態、
うん、変声状態ってこうちょっとあの眠い時に感じる、
うん、
半分寝てて半分起きてるみたいな
状態。それただ寝てただけじゃない
そう、ただね、ただ寝てるだけと見まごうんですが、
はいはい、
これ瞑想やってる時にその状態に結構なるんですよ。
うん、
で私瞑想は、うん、27の時から、
うんうんうん、
TM 瞑想というのを
TM 瞑想、はい、
トランセンデンタルメディテーションっていう、
はい、
ちょっと世界的に有名な TM の、
うんうん
うん、ごめんなさい、瞑想の仕方があるんですが、
うん、
それを実践しているんですよね、
うん
うん、ちゃんと教わって、
うん、
でその瞑想の仕方をしていると、まあ、他の瞑想もそうかと思うんですけど、うん、あの目つぶってずっと静かに座ってるじゃないですか、うん、瞑想って、その中で寝ちゃいましたっていう方いるんですよね。でもそれ、はい、本当は寝てなくて、あのちゃんと瞑想状態になってるんですよ。
瞑想状態っていう状態があるみたいな。
そうそう、はい、それアルファ波とか聞いたことあると思うんですけど、 あれのもっとあの周波数が、
うん、
低くなる状態で、それがあの寝てる時に、起こりやすいんですよね、
はいはいはい、
なので自分としては寝てるみたいに感じるけれども、
うん、
それ実際にはあの瞑想状態に入っていると言えて、
うん、
で結構そのマントラってリズムがあって、
うん、
あの単調に行くんですよ、ずっと、
はいはいはいはい、はい、
なのでその変声状態に入りやすいなぁと感じた
んですね。なるほど、そういう入りやすい、
うん、
今回の話で言うとこう周波数みたいなのがあるっていうことなんですか。
そうなんですね。でそれをあの聞いていると、
うん、
こう変声状態になって何がいいかというと、
うん、
その覚醒して脳が、
うん、
あの仕事をしている時とか、
うんうん、
緊張しているとか時とかに出ているのガンマ、うん、ガンマというアルファ波、は
い、ガンマ波みたいな、
うん、ガンマ波というもの、
はい、
になってるんですよね、
はい、
で周波数っていうのは1秒間にどれだけ振動するか、
うんうんうん、
なのでそれ高いので1秒間に振動数が多い
ん
ですよ、覚醒している時というのは、
うん
でこう安らかにリラックスしている時にはアルファ波、
うん、
これリラックスするってよく聞くと思うんですけど、
うん
そのそれよりも低いものとしてシーター波、うん、
シーター波聞いたことあります、
うん
はい、
っていうのがあるんですね、
はいはいはい、
その辺になってくるともうあのちょっと半分寝てるみたいな状態になるんですよね、
うんうん、
でそれから覚醒すると、
うん、
心が精神が整ってるみたいな、
うんうん、
あのちょっと曖昧な言い方になってしまうんですけど、
うん、
だから瞑想するとあのストレスも、
うん、
あの低減するよとか、
うんうん、
あの怒りとかも瞑想してると静まってくるよとか言われるんですけど、
なんか瞑想とかよくいいっていう話は聞くんですけど、
うんうんうん、
その状態になれるから いいってこと
ですか、うん、そうそうそう、うんうん、その状態になれるからいいんですよね、うんうん、で、私じゃあそれを聞いた時に、うん、あの自分でやってみてなんだかつかみどころがないなって思っていて、うん、あのそうなったけどこれ実際にストレス緩和されたのかどうかわからないし、あの人によってはあの瞑想してもそういう状態になれない、
うん、
もうどんどんどんどん思考がより活発になってきてしまって、
私多分そのタイプです、
うん、そう、そうよね、
はい、
うん、静かにはならない、
もう無理です、もう3秒も集中できないですなんか
本当にですよね、
はい、
うん、でそのために TM 瞑想っていうのは、うん、あの、まあ、瞑想ってもともと本格的なものを 心を無にする、
うんうんうん、
無でずっといるっていうことを目指すんですけど、うん、それ人間はできにくいので、うん、やりにくいので、うん、あの一個こう自分が唱えるマントラ的なものをもらうんですよ、う
んうん、
このあなたはこの言葉ねって、うんうん、でこれあの一人一人違うので、うん、誰にも言わないでねって言ってもらうんですけど、うん、それをずっと唱えてるんですよね、うん、羊が一匹みたいなやつ、うん、そうするとそれを唱えていることで、うん、その思考が、うん、こう雑念が来るのが止まるんですよ、うん、
それは自分に合ったみたいなのが周波数みたいなのがあるっていうこと
と言われている、はいはいはい、でもなんでこれっていうのは教えてもらえなくて、うん、ただこれをあの、うん、使って
唱えなさいと、
うん、朝晩15分、うん、TM の場合はやってくださいっていうことなんですよね。で私香港にいた時もその TM の、 あのグループに行ったりしてたんですけど、香港ってあのキャセイパシフィックの、パイロットの方とかスチュワーデスの方とかが結構住んでるんですよ、
はいはいはい、
うん、でその人たちが結構そこに来ていて、うん、であの瞑想をやった日のフライトはすごく安定していて、うん、
飛行機がってこと、
そう、そうすごく
安定、メンタルがじゃなくて
自分たちのメンタルが安定してるから飛行が安定してるって、はい、彼たちは言ってた、でこのランキルとかにも入らなくて、
はい、
もういつもすごく
健康まで安定するってこと、
そう、そのように彼たちは言ってた、そのすごくいい感じでスムースに安定した、はいはい、あの走行して、うんうん、あの香港って世界で一番着陸が難しいと言われているね当時ね、今
香港ってそんなとこあった、
そう今は綺麗になってるけど、
はいはいはい、
私がいた頃は、
はい、
あの高層ビルの合間を縫って着陸するっていう、
ね、確かに確かに、う
ん、一番技術がいると言われているところなんですけど、うんうんうん、それもすごくスムーズにねいつもソフトランディングできるっていう、うん、そういうふうにね、うん、言ってたので、うん、ああそうなんだって、ますますふーんって思ってたんですけれども、うんうん、私は あんまりそれを感じた経験がなくて、
はい
まあ、やったらいいと言われてるからやっているみたいな、
うんうん、
で私もちょっと寝ちゃいましたっていう時もあるんですよね、うん、でそれを聞いたら、うん、その寝ているっていうのは本当は寝ていなくて、うん、それが瞑想状態で、うん脳波がそのように静まっている状態で、うん、それでいいんですよって言われたのでそれでやっていたんですけども、そのつかみどころがないものをどうにかしてつかみどころがある形でやれないかなと思って探していた、出会ったのが、
うん、
ディマティニのワークっていうこと、うん
ね、
で、はい、今はそれをメインで伝えているんですけれども、まあ行き着くところは同じなんですよね、うんうん、
その瞑想状態じゃないけど、
うん、
そのいかにさっきのシータ波とかでしたっけ、
うん、
そういう状態に行けるかみたいなところが両方とも共通としてある、
うんうん、あの
ディマティニメソッドもそこにつながってるんですか。
ディマティーニメソッドはシーター派になるっていうのは全然目的にしてないんですけど、
はい、
シーター派になった後のその結果が同じになる、
はい、それはその愛と感謝の状態みたいな、
そう、そうですそうです、感謝をまず感じることが目に飛び込んでくるっていう状態になる
ん
ですよ。あのガンマ派でこう、
うん
ガタガタガタガタってなっている時は視野が狭くなっているんですよね、
うんうんうんうん、
なのである出来事があったとして、あ本当にムカつくなって思うっていうのは、もういつも中庸思考でねお伝えしている、うん出来事の 半分の、自分にとってマイナスな部分しか、
うん、
あの認識してないからですよね、
はいはいはい、
でそのもう半分の 自分が実はその出来事とかその嫌な人とかからもらっているものがある、
うん、
でそれは自分にとってありがたいと思うものである、
うん、
それが見えたら、うん、あこの出来事って嫌な出来事じゃなかったんだ、
うん、
むしろこれもらってるから感謝する出来事だったんだっていうのを気がついて、うん、それに感謝が芽生え、
うん、
感謝してる状態って愛に満ち溢れた状態なので、
うん、
そこで至福の愛と感謝の状態っていう幸せを感じる状態に入れるわけです
よ。なるほど、
うん、でそこの状態に入るアプローチが瞑想であったり、
うんうんうんうん
デマティのワークだったりするんですよね、はい
はいはい、マントラとかもその一つ
マントラもその一つ、
はいはいはい
うん、で、瞑想はシーター波になることで自然に気づくように促すもので、
うん、
ディマティーニのワークはシーター波にならずして頭で見つけに行く、
うんうん、
意識で見つけに行って見つかったらああ感謝だなってなるそこの状態が同じ
なるほど
なんですよね
なるほど
で私はあこれだと思ったんですよ、うん、瞑想できない人ってやっぱりいるじゃないですか
います
で、はい、私もできる日とできない日があるし、
はいはいはい、
必要な時ほどざわざわしてできなかったりする
ん
ですよ本当に座っているとますますムカついてく
る瞑想なんかしてる場合じゃねえと
そうでやっぱり私は体を動かしに行くと、
はい、
あのまあいいかと思える、
はいはい、
若い時とかはね、うんなのでその瞑想を静かにしているっていうことはちょっと真逆の効果だよねって思っていた時代もあって、
うん、
じゃあこういう人はどうしたらいいのって、まあ、ずっと思ってた
ん
ですよね、
うんうんうん
そこに、ディマティーニがあの順番にこれ聞いていくから、うん、それを考えてみるとあの半分側見つかるよっていうのを示してくれたので、うん、あこれだと思って、
うん
私は一生これ、かけて伝えていくってなったんですけど、
はい、
今回あのインドに行って、
うん、
マントラを3時間も4時間も聞く羽目に、
うん、毎日やり、はい、
そうなりしかも、はい朝7時とかに出かけますから、ね、一頃は1日なんて5時に出るっていうのがあって、で帰ってくるの夜中なんですよ、で寺院もあの点在してますから、移動するんですよね車で
移動時間もあるんだ
移動時間も1時間半とか2時間とか3時間とかかけて
広いですからね
広いですからそうで1日に5回をつまる、
うん、
これあのもう行く時にはあのおちゃらけて修行って言ってたんだけれども、うん、行ったらこう本当に修行じゃなくてこうこれ何しに来てるんだろうっていうぐらいあの、しんどかったんですけれども、うんまあ、その分ね、
うん
あのいろいろ聖者の方たちからそこのお寺の、ね、お坊さんたちから、
うん、
いろいろお話を聞けて、
うん
もちろん良かった部分たくさんあって、
うん、
自分の心もどんどんこう開いたり、
うん、
現れたりっていう感覚もあったんですが、
うん
そのとにかく3時間も今日ずっと聞き続けるっていうのはねこれは修行ですよねってい
やいいですね、
うん、
いやそれをやってもいいし、
うん、
あの感謝ワークをやってもいいし、
うん、
瞑想をしてもいいし、でも繋がってる根っこのところは一緒だよっていうことですよね。
そうそう、結論としてはそうなんですけど、今日お伝えしたかったことは、そのマントラを聞いてる時の音から入る自分の脳波の、
うん、
あの変化っていうのをすごい感じたんですよね。うん、で例えばあの一回どこかで何年か前にソルフェジオ周波数って紹介した回があったんですけど、
それ俺がいない時じゃないですか。
いない時ないでしょ。
い
ない時ないでしょ。だって1回目から
全然覚えてないです。何周波何何の話？
ソルフェジオ周波数。あのコロナになる前。
本当ですか。多分誰も覚えてないですよ。
そうよね。はい、あのなのでね、今日もちょっとその話したいと思うんですけど、ソルフェジオ周波数って、名前がついている周波数が6個あるいは9個あるんですよね。でその中で、一番代表的なのが 528Hz、
うんうん、
あとは 423Hz とか、うんうん、いろいろあるんですけれども、うんうん、その528っていうのは、うん、聞くと心がリラックスできてみたいなものですね。であとは900いくつかは、うん、直感力を高めるみたいな、はいはいはいはい、そういうふうになっていて、で私もこれね聞いた時、うん、なんだかなって思ってたんですよね、うんうん、ですけど最近科学的にそれが本当にそういう根拠があるっていうのが分かってきてる、う
ん、周波数に意味があると、
意味がある、はい、そうで最近の研究では、うん、DNA が修復されるっていうのも出てきているんですよね、であとは微生物って私たちの体の中にたくさん住んでいるんですけれども、微生物もある周波数を聞かせると溶けていく
怖っ、それ怖い話じゃないんですか、
溶けてなくなっちゃう、なのでほら除菌とかしてるじゃないですか、あれで例えばですよ、入っちゃったとしても、うん、悪さをする前に、うん、そのある一定の周波数を聞かせると、うんうん、微生物溶けてなくなっちゃう、っていうね、うん、こととかが分かってきていて、うんなので、がんなんかもその一つで、聞いているとがん細胞も、縮んでなくなっていく、
なんか他に大切なものも失ってそうですけどね、そんなことないんですか、
どうなんでしょうね、うん、それちょっと私まだちゃんとリサーチができていないんですけど、必要な、ね、微生物もいますからね、なので人間に、悪さをするものだけがなくなっていくのか、うん、ちょっとそれ分かんないんですけど、
う
ん
まあ、
と
にかくそういう効果がある、うんうん、ものもあると、
うん、っていうことをね発表も論文でできていて、うんうん、あと内分泌腺とか、うん、体のこうシステム、うん神経系統もそれによって、うん影響を受ける、うん、なので、例えばホルモンの分泌もその周波数を聞くと、じゃあコルチゾールっていうストレスホルモンではなくて、うん幸せホルモンの方が、うん、出るみたいな感じの効果があったりとか、それをこれまで、そういう説明を抜きにしてこれ聞くとリラックスできるよみたいに言われていたので、私みたいな懐疑的な人間は、うん、音聞くだけでリラックスみたいになってましたけど、
はいはいはい、
それがそういうからくりがあって結果的にリラックスできるとかそういう形になるっていうことなんですよね。
なんかちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、
うん、
うち娘が全然寝なくって、
うん、
小さい時、
うんうん
でそのめちゃくちゃ調べたんですよ、
うんうんうんうん、
寝かしつけ方法みたいな、うんうん、そしたらやっぱそのテレビのなんか砂嵐みたいな音、
うん、
なんか音とかそうそうそう、それがいいみたいなとか、この YouTube さえ流せば泣き止むみたいな、うん、なんかあるんですよ、
うんうん、
その子供が泣き止む動画みたいなすごい検索したらあって、
うんうん、
それもだから同じような話ってことですよね、
うんうん、
きっと、
うんうん、そうだと思います、うん、音でね、うん、で時代的にも昨年、うんどこかで、お伝えポッドキャストでもお伝えしたと思うんですが、うん、音がテーマになるっていうのが去年だったんですよね。音に世界がこう目覚め始めるみたいな、なので、それと合ってると思うんですけど、うん、ここへ来て音の研究ってどんどんどんどん発表されてきていて、
うん、
その治癒力があるとか、
うん、
あとはその箱の中に入ってその周波数を浴びるとか、
うん、
そういうものも、うん、もうすぐこう使われる実用段階に入るみたいなものも結構こう水面下で順番待ちしてる状態だったりするんですよね。
このポッドキャストもね、実は裏側でみんながいい人になる周波数
出してますから
出してますから
そうそう、いやもうそれ冗談じゃなくて、本当に人間自体もその愛と感謝の状態にいるときに、人間も有機体ですから電気発しているので、出ている周波数と憎しみを今感じているときに出している周波数と違うん、
いやでも確かに分かりますよね、怖い人って怖いです
よ。あ、そうそう
そういうことですよ。
そう、なんだかなって感じているものを、なんかオーラが怖いとかそういうね、ざっくりした感じで私たちも表現してますけど、それ実は周波数を受け取って、いや って思ったり、あ、いいなって思ったりしてる可能性が結構あるんですよね。
だいぶ分かってきました。だからよく多分さやさんとかもお話をねしていると、あの
私今
え
マイクをつけていないことに気がついてしまいました。今までごめんなさい、すごいちっちゃい、
この周波数、いい周波数届いてないじゃないですか。
もう本当に申し訳ないです、これ。
こっち撮ってるでしょ。
はい、こっちは撮ってますので、ね、はい。
あ、そう、何が言いたかったかというと、多分さやさんもね、はい、いろいろこうセミナーとかこうやって発信とかしてたら、うん、多分さやさんの話、うん、ちょっと眠くなっちゃうんですよね、うん、みたいな人も、うん、もしかしたらいたかもしれない
ですけど、いやいや、本当にそれね、よく言われる、昔から言われてたんですよ。
そうですよね。うん、それは多分それって、寝てんじゃなくて、
うん、
半瞑想状態なんですよ、きっと。
うんうん、いや、私それ言われたことがあって、その筋の方に、
はいはいはい、
あの、私、経済の話を、プレゼンをしてる時も、うんうん、結構皆さん寝てしまっていて、私の話本当に面白くないんだなって思ってたんですよ。で、起業してからも、あの、皆さん寝られるんですよ、ね、で、本当に私の話つまんないんだなと思って、あの、演劇的な要素を取り入れるっていう人のところに習いに行ったことがある、
は
い、あの、ピッチを変えるとか、メリハリをつけるとか、
あの、ショーみたいな感じでね、
そうそう、はい、ドラマティックに話すっていうのを、うんうん、習いに行ったことがあるんですよ、うんうんうん、そういう、あの、努力をしているんですけども、うん、あの、一向に効果ないんですよ、ね、うん、そうしたらどこかでその話をしたら、うん、その筋の方がいらして、うん、いや、さやさんね、うん、それ多分アルファ波が出てる、なんならシーター波が出てるから、うん、みんな眠くなるで、声、
う
ん、それ話し方とか私のあり方ではなくて、うん、声にも周波数が、うん、まあ、あるようで、うん、ありますよね、音だから、
うん、
それがそうらしいんですよね。で、あの、松任谷由実ってユーミンっていうね、
はいはいはい、
知ってますかね、
はい、知ってます。
最近、あの、軽々しく昔の話すると誰も知らないけど、そう、ユーミンが、あの、すごく人気が出ているのも、うん、まあ、歌は当然いいんですが、うん、あの、声がやっぱ癒される周波数らしいんですよね、うんうんうんうん、元気が出るというか、うんうん、なので、声それぞれで私たちは、うん、あ、この人の歌聞きたいなとか、
うん、
あ、この人の話聞きたいなとかいうのも感じているらしいですね。
なるほど、
うん、
いや、めちゃくちゃいいですね。だから、うん、逆にだからちょっと思ってる人もいたんだと思うんですよね、うん、あの、いや、せっかくいい話してるのに、
うん、
寝てしまうんだって、
私寝ちゃって、そう、
私なんかもったいないことしてるんじゃないかとか、まあ、逆に申し訳ないんじゃないかとかっていう思ってる方もいたかもしれないですけど、でもね、結局今日の話で言うと、
うん、
もう愛と感謝の状態に
慣れてるからいいんですよ。そうそう、
いいわけですよね。
そう、いいんですよ。そうなんです、そうなんです。なので私は経済の音声も、
はい、
今もさっきも収録してたんですけど、はい、週に1回お送りしてるんですが、うん、トランプがとか、うん、ローマ法がとか言いながらですね、
うん、
皆さん寝ていると
でもなんとなく愛と感謝の状態に慣れて、しかもすごい学びもあって、でもすごい睡眠学習みたいな、そんな感じ。
睡眠学習はい、皆さんなんかね、言っていただくんですけど、なんか、あの、初めて、
うん、
今日は寝ないで聞きましたとかって言われることがあって、今まで初めてだったのって
最後よく聞き続ける方も聞き続ける方ですよね。それはそれですごいですよね、
うん、いや、起きた時、気がついて起きた時にはもう終わってたで、私もいや残念だなと思ってましたが、今回ね、あの、インドに行って、
うんうん、
そのだんだんシーター派になってくる感覚がちょっとつかめたんですよね、
うんうんうん、
で、あ、この感覚かと思って、うんうん、そうするとその状態になると、うん、よく言われる瞑想で目指していると言われる、あの、万物との一体感、
うんうん、
エゴとかがこう静まって、
うん、
自分が自分がっていうのがなくなってっていう、それにだんだんなっていくなっていうね、
うん、
その感覚がちょっとね、今回つかめたところが良かったな
すごい
と思いました。
こんなこと言っていいのか分かんないですけど、うん、インドでやられてる修行がもうすでにやられてるってことじゃないですか、
うん、
その自分のさやさんの周りでもうなんかね、
う
ん、やっぱ常にこの状態の人がどんどん増えてる状態
だと思うんで、そうなんですよ、
すごい、
うん、
つながってますね、
うん、そうですね、だから、あの、インドのマントラである必要はないと思うんですけど、
うん、
その皆さんも何かしら、うん、あの、 YouTube ね今見に行くと、うん、たくさんあるんですよね、この周波数いくつ何ヘルツ音楽ですよって、はいはいはいはい、それもあのそう言ってる周波数になってないものも実はあるらしいので、皆さん自分の感覚を研ぎ澄ませて、うん、あ本当にこれがそうなんだろうなって思うものをしっかり選んでいただきたいんですが、うん、そういうのをねちょっと取り入れていただくのも、うん、手かなっていうふうに思います。
意味はあるんじゃないかと思うんです
よ
ね、
うんうん、はい、でこれからどんどんと周波数の話って、うん、あの 日の目を浴びてくる、と思うので、今ねちょっとこういう話しても、うん、あのマイノリティな感じがするじゃないですか、うん、ですけど当たり前にこれがあの浸透するっていう
取り入れられてくるような時代になってくると、そ
う
そ
うそう、うん、形になっていくと思いますので、うん、例えば朝起き寝起きが悪い人とかは、うん、朝あのスッキリする音楽を選ぶとか、
はいはい
はい、音楽じゃなくても音とか、うん、あのセットしておくとか、夜寝つきが悪い方はあのすぐに、寝ることが本当に リラックスするっていうのをかけていると、うんうん、眠りの質が違ってくるとかもあるようなので、
いろいろありそうですよね、うん、ヒーリングミュージックもあるし、なんか集中力上がりやすとか、
う
ん、なんかアイディアが生まれるやつとか、まあそうそう、モスキートーンみたいなのもありますからね、
うんうん、なのでね、その、リマティーニのワークで、うん、出来事の見えてない反対側とか、うん、自分が、問題があって、うん、あの人をどうにかさせようみたいに、うんうんうん、どうにか変えないとって、
うん、
例えば上司の人が部下の人のこういう悪い癖とか、うん、どうにか行動を変えさせようって思っていると、うん、まあ、どうしたら変えさせるかっていうその視野がすごい狭い状態でぐるぐる考えていることになるところが、その瞑想をすることによってその視野が広がってリラックスするので、あの自我も引っ込むので、自分がどうにかしようっていう考えから解放されて、うん、この広がった視野でそれを見ると、あ、こうすればいいんじゃないっていうのを気づいたりするんですよね。あとは見えていないポジティブサイドも、うん、ワークをして探しに行くから見えるっていうのもありますが、うん、その瞑想状態になると自然に、あ、あれって嫌なことだと思ってたけど、うん、こういう恩恵自分受けてたよねっていうのが自分で気がつく状態に瞑想するとなるんですよ。なのでワークとその瞑想と併用していただけると一番いいのかなと思います。
うん、実際に JDS とかでもやったりはするんですか？
私はね、今まで瞑想はその人によって効果がすごい変わるので、うんうんうん、再現性で問題があると思ってたんですよね。あとは
合う人もいれば合わない人もいる、ね、
そうそう、だから使ってないんですよ、うんうん、であとは瞑想を使ってない理由もう一つありまして、うん、自己流でやるとすごい危険なんですよね。その変性状態に入ってしまうので、うんうんうん、変性状態に入るっていうことは、うん、その自分と同じ周波数のものを、うん、まあ、あの簡単に言うと引き寄せてしまうんですね、うんうんうん。じゃあ自分が恨みとか怒りとか、さっきのように自分がって思ってる時にはそれと同じものを引き寄せるので、あの、まあ信じる方も信じない方いらっしゃると思いますけど、変なものに疲れたりする
ん
ですよ。でこのこれ冷
静良かれと思ってやってるのにってこと
ですね。そうそう、でそれ分かんなくて、あのこの冷静の話になってくるんですけど、目に見えない人間の形をしていない、霊の状態でいる中には神様の状態から、まあ、低級霊と言われるものまでたくさんあるんですよね。で自分の周波数が低いとっていうのはあの、周波数が振動数としては高いとっていうことになるんですけど、それに合ったものが引き寄せられて変なものに疲れちゃうっていうこともある。
瞑想するからこそ引き寄せちゃうみたいなパターンも人によってはあると。
そうそうそう。なので私は瞑想流行ってるからといって、本だけで読んで自己流でやるのはやめてくださいってちゃんと瞑想を教えている。特にあのトップの人、あのこの、そうですね、ちょっと瞑想3回習って瞑想教えますみたいな感じではなくて、本当にあの、お坊さんぐらいのレベルで瞑想を教えてる 方のところに行ってくださいってお伝えしていて、で私は瞑想を教えられるものは私は持っていないと思っていたので、うちのカリキュラムに入れてないんですね。ですけれども、その TM 瞑想っていうのは、安全な形でできるように指導してくれるので、その安全な形でできるのを、ちょっと今度インドに行って、ちょこっとなんか分かった感覚があるので、これをもう少し、絶対に安全っていう形に、ちょっとして、それから皆さんにお伝えしたいと思ってます。
なるほどね、すごいいろいろあるんですね。
いろいろありますよ。なのでね、ちょっと感じて、ちょっとこうなんていうんですかね、すぐにこう短絡的に取り入れちゃう。
ああ、だって我々やっぱ好きじゃないですか、この瞑想さえしとけばいいみたいな。
そういうのも危険なので、始める前にね、ちゃんとやっぱり誰に学ぶか、っていうのを考える必要はあるかなと思いますね。
はい、まあ、とりあえず皆さんは、はい、これ聞いてれば、瞑想状態になれると思いますんで、はい、引き続きポッドキャストよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか告知ありますか？
告知ですね、はい、あれ、西野さんのはもう終わってる。
これいつ放送ですかね？
ですね、
はい、
ちょっと待ってくださいね、再来週なので、
終わってるかな、
終わってますかね、
はい、
はい、じゃあ私の方は、
はい、
5月の、終わりの方に、またワンデーセミナーを開催しますので、
はい、
ちょっとそれのね、URL もまた概要欄に貼っておきますので、今回はこういう話もね、ちょっと織り交ぜながら、自分の、周波数いかに、その愛と感謝の状態に、持っていけるか、でその愛と感謝の状態っていうのは、自分で思っているのと本当にその周波数になっているかっていうのの、見極め難しいって、よく言われるんですけど、その辺の、感覚として、確認の仕方みたいなのもちょっとお伝えしたいかなと思ってますので。
いいですね、
でこれね、使えるようになると、例えば、仕事中にすごくムカつくものがあったとするじゃないですか、でそれ、ちょっと席を外して、ちょっとこう外が見えるところなんかに行って、プチ、瞑想みたいな感じで、その状態に入るってこともできるので、ちょっとねそういう紹介もしていきたいなと思ってます。
なんか一回ね覚えたら一生ものな感じのスキル
ですね。そうなんですよ、はい、なのでね、それもチェックぜひしていただければと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。